From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Saturday morning session of the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church. Music for this session is provided by the Mormon Tabernacle Choir. Members and officers of the church gather from all areas of the world to receive counsel and instruction from their church leaders. This broadcast is furnished as a public service.
この放送はボネビルディストリビューションセンターが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。大官庁会第二顧問のヘンリー・B・アイリング官庁がこの部会の司会を務めます。
Brothers and sisters, we welcome you to the Saturday morning session.
第188回年次総大会の土曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。世界中のどこにいようとも参加してくださっている会員や友人の皆さんを心から歓迎します。この大会を管理するラッセル・M・ネルソン大官庁の依頼により、私がこの部会の司会を務めます。今朝は私たちの敬愛する預言者であり友であるトーマス・ S・ モンソン大官庁が去る2018年1月2日に亡くなったことをお伝えするとともに、大官庁のご遺族に心からの悔やみを申し上げます。モンソン大官庁の長きにわたる献身的な務めを通して、世界中の数えきれない人々が祝福を受けました。また2018年1月26日に突然亡くなった70人の凡事喜一長老の生涯と奉仕の技に思いを馳せています。長老のご遺族にも愛と心からの悔やみを申し上げます。今朝の音楽はモルモンタバクル合唱団がお届けします。指揮はマック・ウィルバーグとライアン・マーフィー、オルガン伴奏はアンドリュー・アンズワースとクレイ・クリスチャンセンです。大会にあたり、聖歌隊が我が神我が王を歌いました。続けて感謝を神に捧げんを歌います。開会のお祈りは70人のマービン・B・アーノルド長老です。
天の心から愛する天の父なる神様、この聖なる機会にあたり、神の預言者に心から感謝いたします。ラッセル・M・ネルソン大館長の上に特別な祝福がございますように、大館長の私たちへの導きに感謝いたします。大館長と大館長のご家族が祝福されますように。また私たちはこの機会を通して救い主イエス・キリストをよく思い返すことが、思い起こすことができますように。特にイエス様が私たちを教え導いてくださった方法についてよく思い返すことができますように。そして腕の垂れた方、助けの必要な方々のために働くことができますように。世界中で集まっているこのすべての方々のために祈ります。あなた様の愛を皆様が感じることができますように。そして今日預言者の言葉に私たちが心から耳を傾けることができますように、あなた様を心の底から愛しております。これらのことを心から謙遜にイエス・キリストの御名により、アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、私はネルソン大館長から今日私たちが集っているこの聖会の議事を進めるよう依頼されました。これは全世界の末日聖徒イエス・キリスト教会の会員にとって極めて重要な機会です。1880年10月10日にジョン・テイラーがブリガム・ヤングの後を継いで預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大館長として支持されて以来、このような機会はいずれも教会員の声を表明するための教会全体の公式の聖会と呼ばれてきました。私たちは定員会およびグループごとに参院を表明します。皆さんがどこにいるかにかかわらず、求められた時にだけ起立して名前を提示された人々を支持するかどうかを挙手によって表明してください。起立するように求められた時にだけ参院を表明します。テンプルスクエアのタバナクルとアッセンブリーホールでは割り当てを受けた中央幹部が参院の表明を見守ります。ステークセンターではステーク会長会の一員が参院の表明を見守ります。もし反対を表明する方がいれば、その方はご自分のステーク会長に連絡してください。それでは進めます。繰り返しますが、求められた時にだけ起立して賛意を表明してください。大館長会の会員は立ってください。預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大館長としてラッセル・マリオン・ネルソンを支持するよう私たちは大館長会に提議します。賛成の大館長会会員はその意を表してください。大館長会第一顧問としてダリン・ハリス・オークスを、第二顧問としてヘンリー・ベニオン・アイリングを支持するよう大館長会に提議します。賛成の大館長会会員はその意を表してください。 十二使徒定員会会長としてダリン・ハリス・オークスを、十二使徒定員会会長代理としてメルヴィン・ラッセル・バラードを支持するよう大官庁会に定義します。賛成の大官庁会会員はその意を表してください。十二使徒定員会会員としてM. ラッセル・バラード、ジェフリー・ R. ホランド、ディーター・ F. ウクトドルフ、デビッド・ A. ベドナー、クエンティン・ L. クック、D. トッド・クリストファーソン、ニール・ L. アンダーセン、ロナルド・ A. ラズバンド、ゲイリー・スティーブンソン、デール・ G. レンランド、そしてゲリット・ウォルター・ゴング、そしてウリシス・ソアレスを支持するよう大官庁会に定義します。賛成の大官庁会会員はその意を表してください。大官庁会顧問と十二使徒定員会を預言者、聖権者、啓示者として支持するよう大官庁会に定義します。賛成の大官庁会会員はその意を表してください。大官庁会は座ってください。ゴング長老とソアレス長老は十二使徒定員会とともに座ってください。次に十二使徒定員会の会員だけ立ってください。ゴング長老とソアレス長老も含めます。私たちは預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁としてラッセル・マリオン・ネルソンを、先ほど大官庁会に提示され賛意が表明された大官庁会顧問および十二使徒定員会の会員とともに支持するよう十二使徒定員会に定義します。賛成の十二使徒定員会会員はその意を表してください。お座りください。中央幹部70人並びに管理ビショップリックの会員は立ってください。私たちは預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁としてラッセル・マリオン・ネルソンを、先ほど大官庁会に提示され賛意が表明された大官庁会顧問および十二使徒定員会の会員とともに支持するよう、すべての中央幹部70人並びに管理ビショップリックの会員に定義します。賛成であるすべての中央幹部70人と管理ビショップリックの会員はその意を表してください。お座りください。次の方たちは世界中のどこにいようと立ってください。すべての地域70人、承認されている祝福師、大祭司、長老、私たちは預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁としてラッセル・マリオン・ネルソンを、先ほど提示され賛意が表明された大官庁の顧問および十二使徒定員会の会員とともに支持するよう定義します。賛成の方はその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。お座りください。次に婦女教会のすべての会員、すなわち18歳以上のすべての女性は立ってください。預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁としてラッセル・マリオン・ネルソンを、先ほど提示され賛意が表明された大官庁顧問および十二使徒定員会の会員とともに支持するよう定義します。 賛成の方は手を挙げてその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。お座りください。すべての聖人が大官長会と十二使徒定員会を支持する機会を得ましたので、これから教会の若い男性と若い女性がその特権に預かります。アロン神権を持つすべての祭司、教師、執事は立ってください。預言者、聖権者、啓示者、松井聖徒イエス・キリスト教会の大官長としてラッセル・マリオン・ネルソンを、先ほど提示され賛意が表明された大官長の顧問および十二使徒定員会の会員とともに支持するよう定義します。賛成の方は手を挙げてその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。お座りください。次に12歳から18歳までの若い女性は立ってください。預言者、聖権者、啓示者、松井聖徒イエス・キリスト教会の大官長としてラッセル・マリオン・ネルソンを、先ほど提示され賛意が表明された大官長の顧問および十二使徒定員会の会員とともに支持するよう定義します。賛成の方は手を挙げてその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。お座りください。ではすでに起立したすべての人を含めてどこにいるかにかかわらずすべての会員は立ってください。私たちは預言者、聖権者、啓示者、末日聖徒イエス・キリスト教会の大官長としてラッセル・マリオン・ネルソンを、先ほど提示され賛意が表明された大官長の顧問および十二使徒定員会の会員とともに支持するよう定義します。賛成の方は手を挙げてその意を表してください。反対の方がいればその意を表してください。皆さんお座りください。兄弟姉妹の皆さんの愛と支えに感謝をしています。その他の教会役員の解任と指示に関わる発表については土曜午後の部会で行います。これから聖歌隊が預言者の声聞くを歌います。歌の後、十二使徒定員会会長代理として指示を受けたエム・ラッセル・バラード会長からお話を聞きます。バラード会長のお話の後、70人のブライアン・K・テイラー長老とラリー・J・エコホーク長老がお話しします。
Thank you.
兄弟姉妹の皆さん、私たちはたった今聖会に出席したところです。この慣習は古代イスラエルの民が集まって主の臨在を感じ、主の祝福を祝った聖書の時代にまで遡ることができます。私たちはこの古代の慣習が預言者ジョセフ・スミスを通して回復された時代に生きる特権に預かっています。この最も神聖な機会に参加して感じたことを個人的に記録するように皆さんにお勧めします。最近私たちは愛する友人であり預言者であるトーマス・S・モンソン大官庁に別れを告げました。誰もが寂しく思う一方で、主の教会を管理するために主が新しい預言者ラッセル・ M ・ネルソン大官庁を召してくださったことに深く感謝しています。私たちは秩序ある方法で今教会歴史の新しい章を開きました。これは神から与えられた貴重な賜物です。各自が手を挙げてネルソン大官庁を支持したとき、私たちは神の御前に証人として立ち、彼がモンソン大官庁の正当な継承者であることを認めました。また大官庁が主から指示を受けるときに、私たちはその声に聞き従うことを挙手を持って約束をしました。主はこう言われました。彼すなわち教会の大官庁が私の言葉と戒めを受けるとき、あなた方は彼があなた方に与えるそれらのすべてを心に留めなければならない。あなた方は忍耐と信仰を尽くして、あたかも私自身の口から出ているかのように彼の言葉を受け入れなければならない。私が新しい預言者である大官庁と知り合ってから60年以上になります。十二使徒定員会で共に33年間奉仕しましたが、彼が管理使徒となり地上の聖なる神権のすべての鍵を管理する預言者となるために、主の御手によって備えられるのを私は目にしてきました。私たち一人一人が大官庁と顧問を完全に支持し、彼らの導きに従うことができますように。私たちはまた十二使徒隊員会の会員としてゴング長老とソアレス長老を心から歓迎します。私たちはこの輝かしい復活祭の週末にイエスの復活を祝いますが、イエスは復活後弟子たちに現れてこう言われました。安かれ、父が私をお使わしになったように私もまたあなた方を使わす。二つの行為に注目してみましょう。まず神はその御子を使わされます。そして御子は御業を成し遂げるために主のしもべ、すなわち死すべき体の男女を使わされます。主の技を行うために召されたこれらの人が人間的に不完全であることを知っても驚いてはいけません。聖典には偉大な技を成し遂げるために神から召された男女の出来事について詳しく記されていますが、天の御父の善良な息子と娘が教会での割り当てを果たすために奉仕するよう召され、全力を尽くして務め、それであっても誰一人完全な人はいませんでした。私たち自身もそうであります。人間に弱さや欠点があるという現実を考慮すると、互いに支え合って前進していくにはどうすればよいのでしょうか。それは信仰、主イエス・キリストを信じる偽りのない誠の信仰から始まります。救い主を信じる信仰はキリストの教義と福音の第一の原則です。数年前、私は聖地を訪れました。からし畑のそばを車で通ったとき、 BYU エルサレムセンターの所長からからし種を見たことがあるかと聞かれました。ないと答えると、私たちは車を止め、彼はからしの木から取ったからし種を見せてくれました。驚くほど小さな種でした。私はイエスの教えを思い出しました。よく言い聞かせておくが、もしからし種一粒ほどの信仰があるなら、この山に向かってここからあそこに移れと言えば移るであろう。このように
あなた方にできないことは何もないであろう。もしからし種ほどの小さな信仰さえあれば、私たちが家族や教会員ではない人を含め神の子供たちと共に使えるとき、待ち受けている課題に対する落胆や疑いという山を動かせるように主は助けてくださいます。兄弟姉妹の皆さん、キリストを信じる誠の信仰をごくわずかでも、たとえからし種ほどの信仰でも行使するならば、人生を信仰と喜び、幸福、希望、愛で満たすことができます。ジョージ・A・スミス長老は預言者ジョセフ・スミスから受けた助言をこのように回想しています。ジョセフは私に、どのような困難に取り囲まれようとも決して落胆してはいけないと言われました。ノバスコシアの炭鉱の底に沈められ、ロッキー山脈全体が頭上にのしかかってきたとしても、落胆せずに踏ん張り、信仰を働かせ、勇気を持ち続けるならば、やがて山の頂から出ることができるのです。パウロの言葉を思い出してください。私を強くしてくださる方によって何事でもすることができる。これを知ることは神から与えられるもう一つの貴重な賜物です。私が話したこの賜物の他にも多くの賜物がありますが、そのいくつかを紹介します。安息日、聖餐、人への奉仕という賜物、そして神から与えられた救い主という比類ない賜物です。安息日の力とは、教会や家庭でどのような妨げもなしに主の御業を感じる楽しみや喜び、ぬくもりを経験することです。あまりに多くの人が電子機器を使ってオンライン上で生活することを良しとしています。昼夜を問わず彼らの顔は画面に向き、耳栓をしているので御霊の静かな細い声を聞くことができません。電子機器から離れる時間を取らなければ、主の声を聞く機会を逃してしまうかもしれません。主はこう言われました。静まって、私こそ神であることを知れ。さて、主によって霊感された最新技術を利用するのは何ら悪いことではありません。しかし賢く使わなければなりません。安息日の賜物を忘れないでください。聖餐を受けるという祝福は、決してありふれた行為でも決まりきった行為になってもいけません。私たちが生活の中で一息ついて安らぎと喜び、幸せをより深く味わう時間は1週間でわずか70分しかありません。聖餐を取って聖約を新たにするのは、私たちが主を常に覚えることを主に示す印です。主の食材は神から与えられる貴重な賜物です。天の御父の子供たちに仕えるという特権は、互いに仕え合うことによって御父の愛する御子の模範に習う機会なのです。奉仕の機会の中には、家族の中で教会の召し、地域社会の奉仕団体への参加など、公式に割り当てられた責任があります。教会員は男女を問わず、本人が望むのであれば、どこに住んでいようと、いかなるレベルの行政機関の役職であれ、立候補することを躊躇すべきではありません。私たちの声は学校や町や国にとって今必要であり、重要なのです。民主主義の国では、進んで奉仕する高潔な男性や女性に投票することが会員である私たちの義務です。割り当てなしに非公式に奉仕する機会の多くは、人生の旅路で出会う人々に手を差し伸べるときにもたらされます。イエスが良いサマリア人の例えを使って、神を愛するべきことと自分を愛するように隣人を愛するべきことを律法学者に教えられたのを思い出してください。奉仕を通してキリストの生涯と使命を理解するための窓が開かれます。 聖文が教えているように主は使えるために来られました。それは人の子が来たのも使えられるためではなく使えるためであり、また多くの人の贖いとして自分の命を与えるためであるのとちょうど同じである。ペテロは救い主のこの世での使命を5つの英単語で的確に表現しています。イエスは良い働きをしながら巡回されました。主イエスキリストは神から与えられる全ての賜物の中で最も貴重な賜物です。イエスはこう言われました。私は道であり真理であり命である。誰でも私によらないでは父の身元に行くことはできない。ニーファイは救い主の重要性を理解してこう宣言しました。私たちはキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを説教し、キリストのことを予言し、またどこに罪の許しを求めればよいかを私たちの子孫に知らせるために自分たちの予言したことを書き記すのである。私たちはいつでもどこでもキリストを生活の中心に置かなければなりません。忘れてはならないのは、私たちは主の皆を冠する場所で礼拝し、主の皆でバプテスマを受け、主の皆で確認や聖任、エンダウメント、結婚の結び固めを受けるということです。また聖餐に預かるときに主の皆を受け、真のクリスチャンになることを約束します。最後に聖餐の祈りの中でいつも御子を覚えるように求められます。明日の復活祭の日曜日に備えるとき、キリストが施行者であられることを覚えておきましょう。主は義の裁き主、誠実な忠保者、祝福された贖い主、良い羊飼い、約束されたメシア、真の友、まだまだたくさんあります。主はまさに御父が与えてくださった極めて貴重な賜物なのです。主の弟子として私たちは多くの要求や関心、割り当てを抱えています。しかし中には常に教会員を中心にしなければならない活動があります。主は命じておられます。それゆえ忠実でありなさい。私があなたを任命した職において務めなさい。弱い者を助け、垂れている手を挙げ、弱くなった膝を強めなさい。これが行動する教会です。これが純粋な信心です。霊的物質的に困っている人々を助け、支え、強めること、それが真の意味での福音です。それを行うには天の御父とイエス・キリストと主の贖罪を信じる信仰の証が彼らの心に根付くように、彼らを見舞い助けることが求められています。主の助けと祝福があって回復された主の教会の会員であることを大切に思いますように。天の御父のすべての子どもたちに対する愛で満たされ、彼らの必要を理解し、福音に関する彼らの質問や懸念に分かりやすく親切な方法で答えて、互いへの理解や関心を増し加えることができるように祈っています。イエス・キリストが私たちの救い主であられることを証しします。この総大会で教えられることは、使徒や預言者から、中央幹部から、そして教会の中央組織の指導者である姉妹たちから霊感によってもたらされています。主の喜びと平安が皆さん一人一人にありますように、イエス・キリストの皆により祈ります。アーメン。
神様に私たちに預言者を与えてくださったことを感謝します。先日、大好きな母とかつて通っていた古い石造りの教会堂へ行きました。数十年前に出席していた同じ初等教会の部屋から聞こえてくる可愛い声に引き寄せられ、部屋の後ろから入り、優しい指導者たちが今年の神の子ですというテーマについての、教えているのを見学しました。 忍耐と愛のある当時の教師たちのことを思い出して笑みがこぼれました。歌の時間に長椅子の端にいるやんちゃな男の子だった私を見る教師たちは、本当に神の子なの？誰がこの子を送ってきたんだろう？というとでも言うかのようによく目を向けてきたものです。私たちの霊とともに、私たちが神の子であることを証ししてくださる聖霊に心を開くよう、皆さん一人一人をお招きします。以下はボイド・K・パッカー会長の語った分かりやすく尊い言葉です。皆さんは神の子です。神は皆さんの霊の父です。霊に関して皆さんは天の王の子孫であり、高貴な生まれなのです。この真理を心に刻み込んで決して忘れないようにしましょう。皆さんの肉親の先祖が何世代まで遡ろうと、皆さんがどのような人種や民族に属そうと、皆さんの霊のケースはたった一本です。皆さんは神の子なのです。ブリガム・ヤングはこう言いました。皆さんは御父にまみえるとき、昔から知っているお方にまみえるのです。御父は皆さんを見てに受け入れられます。皆さんは御父の腕の中に抱かれ、御父に接吻するのです。モーセは顔と顔を合わせて主と語ったときに、自分が神の子であることを知りました。その経験の後、神の子であるというモーセの自己像を巧妙に歪めようと企むサタンが来て誘惑して言いました。人の子モーセよ、私を拝みなさい。そこでモーセはサタンを見て言った。お前は誰だ？見よ、私は神の子だ。サタンはさまざまな武器を用いて、私たちの神との関係に対する信念と知識を破壊しようとしています。恵まれて私たちは時の初めから自分が何者であるかをよく理解していました。それは我々の形に、我々にかたどって人を作ろうと神が言われ、生ける預言者が人は皆天の両親から愛されている霊の息子娘です。したがって人は皆神の属性と神聖な行く末とを受け継いでいますと宣言しているからです。この真理を確信を持って知ることは、私たちがあらゆる試練や苦難、問題を乗り越える助けになります。主の人の一人は、個人的な悩みで苦しんでいる人をどう助ければよいでしょうかと聞かれて、こう答えました。彼らが神の子であることと、彼らが地上にいる目的を教えてください。この力ある真理は私の友達のジェンの人生を変えました。ジェンは10代の頃大きな交通事故を起こしました。自分の身体的外傷もひどかったですが、彼女は相手側の運転手が亡くなったことに、それ以上どうしようもない痛みを感じていました。私のせいで誰かが母親を失ったとジェンは言います。私たちは天の御父の娘です。天父は私たちを愛しておられます。ほんの数日前まで立ってこの言葉を暗唱していたジェンは疑問を持つようになりました。御父が私を愛してくださるわけがない。ジェンは言います。怪我の痛みは治まりましたが、情緒的霊的な傷が癒えることは決してないだろうと思いました。ジェンはどうにか生きていくためにそんな気持ちを心奥底にしまい塞ぎ込むようになりました。1年後やっと事故のことを話せるようになると、霊感を受けたカウンセラーは、私は神の子ですという言葉を書いて毎日10回ずつそれを言うようにとアドバイスしたのです。書くことは簡単でしたが言えませんでしたと当時を振り返ってジェンは言います。現実に引き戻され、神にとって私が必要な子供だとは思いませんでした。私は膝を抱えて泣きました。数ヶ月後、ジェーンはやっとそのノルマを毎日果たすことができるようになりました。彼女はこう言っています。心を全部注ぎ出して神に嘆願しました。するとその言葉が信じられるようになってきたのです。これにより主がジェンの傷ついた心を癒せるようになりました。モルモン書が主の贖いの中に安らぎと勇気をもたらしました。ジェンはこんな結論にたどり着きます。 キリストが私の苦しみや悲しみ、罪悪感を感じられました。私は神の純粋な愛を感じたのです。これほどの力を感じたことはそれまでありませんでした。自分が神の子であることを知っていることは、私の持つ知識の中で最も力ある知識です。自分が神の子であることを理解する力をどうすれば経験することができるでしょうか。それは父なる神を知ること、知ろうと努力することから始まります。ラッセル・M・ネルソン大官庁はこう明かししています。神の子が神とその愛する恩子についてさらに知ろうと努めるとき、大いなることが起こります。救い主について学び、救い主について従うと御父のことが分かるようになるのです。恩子は御父の本質の真の姿であって、子は父のなさることを見てする以外に自分からは何事もすることができないとイエスは教えておられます。イエスのあらゆる言葉と行いは神の本質と、また神と人はどのような関係にあるのかを示しています。ホランダ長老はこう教えています。主の体のすべての毛穴から血が流れ出て、苦悩に満ちた叫びが主の口から発せられ、キリストはそれまでいつも頼っていたご自分の御父に頼り、アバと叫びました。今の言葉ではお父さんでしょう。イエスがゲッセマネで熱烈に御父をお求めになったように、少年ジョセフ・スミスも1820年に聖なる森で神を祈り求めました。あなた方のうち知恵に不足しているものがあれば、その人は神に願い求めるがよいという言葉を読んで、ジョセフは祈りに行きました。こう書いています。私はひざまずいて心の願いを神につけ始めた。私は自分の真上に光の柱を見た。私は必死に尽くしがたい輝きと栄光を持つ二人の方が私の上の空中に立っておられるのを見た。すると、そのうちのお一方が私に語りかけ、私の名を呼び、別のお方を指して、これは私の愛する子である、彼に聞きなさいと言われた。救い主と預言者ジョセフ・スミスの模範に従って熱烈に神を求めるならば、御父が自分を名前でご存知で、自分が御父の子供であることがジェンのように自分の経験を通して分かるようになります。若い母親の皆さん、罪に屈しない世代を育てる中で打ちのめされうまくいかないと感じることがあったとしても、神の計画の中での皆さんの重要な役割を決して過小評価しないでください。幼い子供を追いかけ回していると、焦げ臭い匂いが台所からしてきて、愛情を込めて作った夕飯が飯菜になってしまったことに気づくことがあるかもしれません。そのようなイライラする出来事が起こったら、神があなたの最もつらい日々を性別してくださることを思い出してください。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。主は穏やかにそう言って安心させてくださいます。ジョイ・ディ・ジョーンズ姉妹は、私たちの子供たちは自分が神の子であることを理解する資格があると言っています。その期待に応えている皆さんを称えます。私たち皆が神とその恩子を求めるよう進めます。ネルソン大官庁はこう言っています。モルモン書以外にこのような真理をはっきりと力強く教えてくれる書物はありません。モルモン書を開いて、神が確かに私たちの繁栄と幸いのためにあらゆることを行われ、慈悲と恵みに満ち、怒るに遅く、長く耐え忍び、慈しみ深く、すべての人は神にとって親しい存在であることを学んでください。人生の極限的な状況の中で傷ついたり、途方に暮れたり、恐れたり、怒ったり、悲しくなったり、見捨てられて希望を持てなくなったりした時は、モルモン書を開くと次のことが分かります。神は決して私たちをお見捨てになりません。これまでもそうでしたし、これからもそうです。御父を知るようになると、すべてが、特に心が変わります。自分が本当に神の子であって、神の目に大いなる価値があることを御霊が教えてくれるからです。私たちが祈りで嘆願し、聖文を調べ、従順になる努力をして神を求めるならば、神は聖約の道を私たちと共に歩いてくださいます。私は全能の神を愛しています。神は私たちが悲しむ時に泣き、私たちの不義を根気強く懲らしめ、私たちが神を知るために罪をすべて捨てようとする時に喜んでくださいます。私の礼拝する神は常にみなしごの父、友のいない者の友であられます。私の父である神を私が知るようになったことを感謝を込めて明かします。そして神の完全さと属性、卓越した特性について明かします。唯一の真の神と、また神が使われされたイエス・キリストを知ることによって、自分が神の子として持つ聖徳権を私たち皆が真の意味で理解して大切にすることができるように切に祈ります。イエス・キリストの皆により、 アーメン。
週の初めの日、夜明け前に女たちは用意しておいた氷を携えて墓に行った。ところが石が墓から転がしてあるので中に入ってみると、主イエスの体が見当たらなかった。そのため途方に暮れていると、見よ、輝いた衣を着た二人の者が彼らに現れた。女たちは驚きを恐れて顔を地に伏せていると、この二人の者が言った。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない、蘇られたのだ。明日復活祭の安息日に、私たちはキリストがしてくださったことを思い出します。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠に生きるために、最終的に私たちも主と同じように復活するのです。また悔い改めの機会と責任を受け入れるならば、キリストの贖いの奇跡を通して私たちは罪に対する許しの賜物をいただくことができます。そして必要な儀式を受けて誓約を守り、戒めに従うことによって永遠の命を得ることができるのです。今日私は特に贖い主イエス・キリストが与えてくださった大切な賜物である許しについて話したいと思います。1982年12月のある晩、妻のテリーと私はアイダホ州の自宅にかかってきた一本の電話で目が覚めました。電話に出た時、姉のすすり泣く声だけが聞こえてきました。やっとのことで姉は苦しそうに言いました。トミーが死んだの。コロラド州デンバーの郊外で酒に酔った20歳の男性が運転する車が時速130キロ以上のスピードで赤信号を無視し、私の弟トミーが運転する車に激突したのです。弟と妻のジョーンは即死でした。二人はクリスマスパーティーの後、幼い娘が待つ家に帰る途中でした。妻と私はすぐにデンバーに飛び、遺体安置所へと向かいました。両親や兄弟と共に愛するトミーとジョンの死を悲しみました。愚かな犯罪行為によって二人を失い、私たちの胸は張り裂け、事故を起こした者に対する怒りの気持ちが湧き上がってきました。トミーはアメリカ合衆国司法省の弁護士で、アメリカ先住民の土地と天然資源の保護を強力に推し進めようとしている矢先でした。しばらくして危険運転致死罪に問われたこの若者の判決公判が開かれました。私の両親と姉のケイティも悲しみの中公判に出席しました。同じく飲酒運転者の両親も出席していましたが、公判が終了するとベンチに座り、ただ泣いていました。私の両親と姉も感情を抑えようと必死でしたが、しばらくして立ち上がり、運転手の両親のもとへ歩み寄りました。慰めと許しの言葉をかけたのです。男性たちは握手を交わし、女性たちも手を握り合いました。 その時どちらの家族もひどい苦しみに遭っていることが分かり、その場は深い悲しみと涙であふれました。母と父、姉ケイティは、うちに秘めた力と勇気がもたらす許しとはどのようなものかを家族に見せてくれました。許しの手が差し伸べられたことを目にし、私の心は和らぎ、癒しの道が開かれました。長い時間をかけて、私は許しの心を持つにはどうしたらよいかを学びました。苦しい重荷が取り除かれたのは、唯一平和の君の助けがあったからです。これからもトミーとジョンのことを忘れることはありません。しかし許しによって喜びとともに2人のことを思い出すことができます。私たちは再び家族として一緒になれることを知っています。私は違法な行為を見逃してよいと言っているのではありません。人は自分が犯した犯罪や不正行為に対して責任があることは言うまでもありません。しかし同時に私たちはキリストの教えに従う神の息子娘として、許しに値しないと思えるような人も許さなければなりません。主はこう教えられました。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。自分に過ちを犯した人を惜しみなく許せるようになると、言葉に尽くせない平安を得、救い主のパートナーとなることができます。主のパートナーになることで、はっきりとした、決して忘れることのできない方法で、救い主の力が私たちの生活にもたらされます。使徒パウロはこう勧告しました。だからあなた方は神に選ばれたものであるから、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、許し合いなさい。主もあなた方を許してくださったのだから、そのようにあなた方も許し合いなさい。主はこう述べられました。それゆえ私はあなた方に言う、あなた方は互いに愛し合うべきである。あなた方は互いに許し合うべきである。自分の兄弟の過ちを許さない者は主の前に罪があるとされ、彼の中にもっと大きな罪が残るからである。主なる私は私が許そうと思う者を許す。しかしあなた方には全ての人を許すことが求められる。救い主の教えは明白です。つまり罪人が許しを得たいのであれば、まず自分が進んで他の人を許さなければなりません。兄弟姉妹、皆さん、皆さんの人生であなたを傷つけた人はいませんか？怒りを正当化しようとする気持ちをいつまでも引きずってはいませんか？傲慢な気持ちが許す気持ちを阻害してはいませんか？皆さんにお勧めします。完全に許し、心からの癒しを得られるようにしましょう。そして今日許すことができなくても、許したいと望んで努力するなら、私が弟の死後最終的にそうなったように、必ず許せるようになることを知ってください。そしてもう一つ、許しの大切な要素に自分自身を許すことが含まれていることも忘れないでください。主は言われました。自分の罪を悔い改めた者は許され、主なる私はもうそれを思い起こさない。今日皆さんにお願いします。キリストの模範を思い出し、それに従ってください。ゴルゴタの十字架の上で、主は激しい苦しみの中でこう言われました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。許しの心を持って行動するなら、私の両親や姉のように 救い主の次の約束を実現することができます。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる。あなた方は心を騒がせるな、またおじけるな。人を許すというキリストの教えと模範に従うとき、私たちにこの平安がもたらせることを証しします。私たちが人を許すとき、救い主は私たちを強めてくださり、私たちの生活は主の力と喜びで満たされることを約束します。墓は空です。キリストは生きておられます。私は主を知っています。私は主を愛しています。主の恵みに感謝しています。その恵みは強める力であり、すべてのものを癒すに十分な力があります。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
これから聖歌隊と全員で聖トラ進めを歌います。歌の後、十二使徒定員会のゲイリー・スティーブンソン長老からお話を聞きます。その後、七十人会長会のリンジー・ロビンス長老からお話を聞きます。ロビンス長老のお話の後、聖歌隊がイエス様の話聞かせてを歌います。
This is the 188th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you.
私たちにこの機会に聖霊が私たちと共にいてくださることを願います。第17代目の預言者が政界で支持された際、私たち全員が共に目の当たりにしたことは最も感動的でした。主が私に今日話すよう望んでおられる話のテーマを知るために導きを求めていたとき、私の思いは新しく召された大官庁会との最近の会話に向けられました。その会話の中で顧問の一人がこのような言葉を分かち合ってくれました。私は教会の会員が新しい預言者となったラッセル・M・ネルソン大官庁の召しに伴って行った出来事の重要性と、総大会で行われる聖会の意義と親切さを理解するよう心から願っています。またこのようにも言いました。もう10年にも前になるので、特に教会の青少年を含む多くの人々はこのことを覚えていなかったり、以前に経験していなかったりするでしょう。このことが私の過去の経験について考えるきっかけとなりました。私が覚えている最初の預言者はデビッド・マッケイ大官庁です。私が14歳の時、マッケイ大官庁が亡くなりました。マッケイ大官庁の死によって感じた喪失感と、母が目に浮かべた涙を思い出します。私は祈る時、どうかデビッド・マッケイ大官庁を祝福してくださいという言葉がとても自然に口から出ていたのを覚えています。もし よく注意していなければ、大官庁が亡くなった後も同じ言葉で祈っていたことでしょう。私の思いと心の中に、マッケイ大官庁の後の預言者に対しても同じ気持ちと確信があっただろうかと思いました。しかし自分の子供一人一人を愛する親と同じように、私は愛、つながり、そして証をマッケイ大官庁に続くジョセフ・フィールディング・スミス大官庁や、その後のそれぞれの預言者、すなわちハロルド・ B ・リー、スペンサー・ W ・キンボール、エズラ・タフト・ベンソン、ハワード・ W ・ハンター、ゴードン・ビン・ヒンクレ、トーマス・エンス・モンソン、そして今日のラッセル・M・ネルソン大官庁に見出しました。私は手を挙げ、心を高め、それぞれの預言者を完全に支持しました。私たちの愛する預言者が亡くなった時に悲しみと喪失感を味わうのは自然なことです。しかしこの地上で生ける預言者が召されて、私たちが支持をするという回復の大いなる祝福を経験するとき、私たちの悲しみは喜びと希望によって和らげられます。さて、そこでこれまでの過去90日にわたって私が目にしてきたこの神聖なプロセスについてお話しします。4つの部分に分けて述べたいと思います。第一に、預言者の死と大官庁会の解散について。第二に、新しい大官庁会の再組織が行われるまでの期間について。第三に、新しい預言者の召しについて。第四に、聖会における新しい預言者と大官庁会の支持についてです。2018年1月2日、愛する預言者トーマス・エス・モンソンが亡くなって幕の向こう側に行きました。モンソン大官庁は永遠に私たちの心に残るでしょう。モンソン大官庁の死去に際し、ヘンリー・ビン・アイリング官庁が述べた以下の思いは、私たちの気持ちを端的に表していました。モンソン大官庁の際立った特徴は、救い主のように個人に関心を向けて貧しい者や病める者に手を差し伸べたことでしょう。それが世界中のすべての個人にも及んだのです。スペンサー・ダブル・キンボル大官庁はこう説いています。一つの星が水平線の彼方に沈むとき、別の星が姿を現します。死から命が生まれるのです。たとえ強力な主の技に終わりはありません。たとえ強力な指導者が亡くなった時でさえも、神の王国に継続性と永続性をお与えになった寛容な神の恵みによって、教会は一瞬たりとも指導者を欠くことはありません。この真剣時代の前にすでに起こったように、人は敬虔な態度で預言者の幕墓を閉じ、涙を乾かし、顔を未来に向けるのです。預言者の死から大官庁会の再組織までの期間は、大官庁の不在期間と呼ばれています。その期間、十二使徒定員会は定員会会長の指導の下で、教会における指導を管理する鍵を共同で保有します。ジョセフ・F・スミス大官庁はこう教えています。教会の長は常にただ一人です。死亡またはその他の理由で大官庁会がいなくなった場合、大官庁会が再び組織されるまで、十二使徒が教会の次の長となります。一番最近の大官庁会の不在期間は、モンソン大官庁が亡くなった1月2日に始まり、12日後の1月14日の日曜日に終わりました。 その安息日の朝、専任使徒であり十二使徒定員会会長であるラッセル・M・ネルソン会長の管理指示により、十二使徒は断食と祈りの精神でソルトレーク神殿の部屋に集まりました。この神聖で記念すべき集会において、半円状に並んだ13の椅子に千人順に座り、非常によく確立された一致と全会一致の規範に従い、兄弟たちは最初に大官長会の組織を支持する挙手を行い、その後松井聖徒イエスキリスト教会の大官長としてラッセル・マリオン・ネルソン会長を支持する挙手を行いました。この指示に続いて十二使徒定員会が輪になってネルソン会長の頭に手を置き、次の専任使徒が声に出して聖任と任命を行います。その後ネルソン大官長はダリン・ハリス・オークス官長、ヘンリー・ベニオン・アイリング官長を自らの顧問として、オークス官長を十二使徒定員会会長として、メルビン・ラッセル・バラード会長を十二使徒定員会会長代理として指名しました。同様の指示の挙手に続いて、これらの兄弟たちはネルソン大官長によりそれぞれの職に任命されました。これは御霊が豊かに注がれた極めて神聖な経験でした。その日の行動と出来事の中に、私たちが熱心に祈り求めた主の御心が力強く現れたことを完全な確信を持って明かしします。ネルソン大官長の選任と大官長会の再組織により、大官長会の不在期間は終わりを告げ、新しく組織された大官長会は地上における主の王国を治めるにあたり、驚くべきことに寸分の乱れさえもなく機能し始めたのです。今朝この神聖なプロセスは、教義と誓約に概説された聖文の要求に従って完結しました。すべてのことを秩序正しく信仰の祈りによって教会員の同意を得て行わなければならない。教会員の信頼と信仰と祈りによって支持された3人の管理大祭司が教会の大官長会の定員会を構成する。デイビッド・ B ・ヘイト長老は、今日私たちが参加したと同じ聖会が以前に行われた時にこう述べています。私たちは天における事柄を執り行うためにこの場に集い、最も神聖な出来事である聖会に加わってその証人となりました。古の時代と同じように、世界中の生徒たちがこの日に主の御霊を豊かに受けられるよう断食をし祈りを捧げてきました。そして今朝その時にあたり、この会場はまさに御霊に満たされています。聖会とはその名が示すよう神聖厳粛かつ敬虔な機会であり、生徒が大官長会の管理のもとに集う会です。兄弟姉妹の皆さん、主の代弁者、神の預言者が正しく召され、神聖な力によって主が指示された方法で主の技が行われていることを主が喜んでおられるので、私たちも喜びにあふれホサナと叫ぶことさえできます。この神の力により聖任されるプロセスによって、預言者は神の力により召されます。モンソン大官長がこの地上で生きた最も素晴らしい人の一人であったように、ネルソン大官長もその一人なのです。ネルソン大官長はこの時代に私たちを導くために主によって十分に備えられ、特別に教えを受けてきました。今日私たちの愛する献身的な預言者ラッセル・M・ネルソン大官長をこの最後の神権時代における教会の第17代大官長として迎えることは大いなる祝福です。ネルソン大官長はまさに卓越した人物です。私は十二使徒定員会において、その2年余りの間、定員会会長としてのネルソン大官長と奉仕する時に恵まれました。共に旅行し、その活力に驚嘆しました。そのスピードについていくには素早く動かなければならないからです。ネルソン大官長はこれまでの人生で合計133の国々を訪問しました。若者や年配の人々、皆に手を差し伸べています。ネルソン大官長は全ての人を知っていて、名前を覚えることに特別な賜物を持っているように思います。ネルソン大官長を知る人は皆愛されていると感じます。私たちは、それは私たち一人一人にとってもそうなのです。
ネルソン大艦長が全ての人に誠実な愛と関心を持っているからなのです。私とネルソン大艦長の主なつながりは教会の役職においてでしたが、中央幹部として召される前にネルソン大艦長が送っていた職業人生についてもよく理解するようになりました。ご存知のようにネルソン大艦長は世界にその名を知られた心臓外科医であり、医療キャリアの早い段階で人工心肺の先駆的な開発者となりました。ネルソン大艦長は1951年実際の患者に人工心肺を使った最初の心臓切開手術を支援する研究チームに所属していました。またネルソン大艦長はスペンサー・ダブル・キンボル大艦長が預言者になる少し前に彼の心臓手術を行いました。興味深いことにネルソン大艦長が十二使徒に召された34年前、心臓外科医として心臓を治療し強めるというキャリアを終わりましたが、その後世界中の何万という数え切れないほどの人々の心を強め治療して、治療することに貢献する使徒としての職務が始まったのです。人々はネルソン大艦長の言葉と知恵と奉仕と愛の行いによって高められ癒されてきました。人々の日々の行いにおいてキリストのような心を思い描くとき、ネルソン大艦長が目に浮かびます。ネルソン大艦長よりも高いレベルでこの特質の模範を示す人に会ったことがありません。ネルソン大艦長のキリストのような心が示されるのを直に観察する立場にいることは私にとってこの上ない教育となりました。私が2015年10月に十二使徒に召されて数週間以内にネルソン大艦長の過去の職業人生を垣間見る機会がありました。私はネルソン大艦長が心臓胸郭部外科学会賞を受賞した時のイベントに出席するよう招かれました。会場に入った時、ネルソン大艦長が医師や執刀医として何年も前に達成した成果を認めて称える数多くの専門家がそこにいるのを見て私は大変驚きました。その夜彼は立ち上がり、ネルソン大艦長の医学的な専門分野に対する顕著な貢献に尊敬と称賛の意を表していました。各発表者がネルソン大艦長のさまざまな功績を説明したのが印象的でしたが、それ以上に私は隣に座った男性と交わした会話に見去られていました。彼は私を知りませんでしたが、彼は1955年当時医学学校の胸部外科手術研修プログラムのディレクターだったネルソン医師を知っていました。この男性はネルソン大艦長の教え子で多くの思い出を語ってくれました。最も興味深かったのはネルソン大艦長の教え方の説明で、彼が言うにはその教え方で有名だったとのことでした。彼は心臓外科手術の研修の多くは手術室で行われたと説明してくれました。そこで研修医は実験室のように教授陣の監視の下で外科手術を観察し執刀しました。ある教授陣の執刀医の手術室の環境は雑然としていて競争的で圧迫感に満ち利己的でさえあったといいます。この男性はそれが難しい環境で時には自信を喪失するようなものであったといいました。結果として研究執刀医は自分の職業人生がしばしばそこで決まってしまうとさえ感じていました。それから彼はネルソン会長の手術室で見られたユニークな環境について説明してくれました。そこは平和で静かで威厳がありました。研修医は深い敬意を持って扱われました。しかし手順を実際に示した後、ネルソン医師は研修医一人一人が最も高い水準の手術を行うことを期待しました。この男性はさらにネルソン医師の手術室からどのようにして最高の治療結果と最高の外科医が生まれたかを説明しました。私はこのことを全く驚きませんでした。これは私が十二使徒展開において直に観察し本当に祝福されてきたことなのです。ある意味において私は訓練を受けている研修医であるかのように感じていました。ネルソン大艦長は人を教える並外れた方法を持っていて、建設的で敬意を表し気持ちを高める方法で誤りを正してくれます。ネルソン大艦長はキリストのような心を持っていて、私たち全ての模範となる人です。私たち自身がどのような状況にあっても自分の行いと心をイエス・キリストの福音の原則に調和できることを私たちはネルソン大艦長から学んでいます。私たちは今私たちの預言者であるラッセル・M・ネルソン大艦長を支持するという大いなる祝福を受けています。ネルソン大艦長はその人生を通じて学生、父親、教授、夫、医師、真剣指導者、祖父、そして使徒としての数多くの役割を尊んで大いなるものとしてきました。 これまでネルソン大館長はこれらの役割を果たしてきました。そして預言者の心を持ってこれからもそうし続けることでしょう。兄弟姉妹の皆さん、今日参加した聖会の場において目にしたことは、ラッセル・M・ネルソン大館長が全人類に対する主における代弁者であるという証を私たちにもたらしてくれました。また父なる神とイエス・キリスト救い主贖い主としての主の役割に対する私の証をお伝えします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
間違いは人生の現実です。何百万回もの間違いを犯すことなく上手にピアノを弾けるようになることは不可能です。外国語を学ぶためには、おそらく何百万回も間違えて恥ずかしい思いをすることになります。世界最高のスポーツ選手もミスを犯し続けます。成功とは失敗しないことではなく、熱意を失うことなく失敗を繰り返すことであると言われてきました。電球の発明についてエジソンはこう言っています。私は1000回失敗したのではない、1000のステップを経て電球を発明されたのだ。 C.S. ルイスは失敗を成功への道しるべと呼んでいます。失敗するたびにそこから教訓を得て、つまずきの石を踏み台に変えることができればと願っています。ニーファイは信仰により失敗を重ねながらも最後には真鍮の刃を手に入れました。モーセは10回試みて、やっとイスラエル人と共にエジプトを脱出することができました。ニーファイとモーセに関しても、なぜ主は手を差し伸べて最初の試みで成功するよう彼らを助けてくださらなかったのでしょうか。なぜ主は彼らを、そして私たちが成功しようと努力する際に失敗することを許されるのでしょうか。たくさんある答えの中からいくつかを挙げます。第一に、主はこれらのことはすべて私たちに経験を与え益となることをご存知だからです。第二に、善を尊ぶことを知るためです。第三に、この戦いは主の戦いであって、主の恵みによってのみ技を成し遂げて主のようなものになることができるからです。第四に、キリストのような特質を磨くためです。この特質は反対のものと苦難の炉によってのみ精錬することができます。ですから不完全なところが至るところにある人生でやり直す機会があることに感謝しています。1970年ブリガム・ヤング大学で、私はバリフ教授が教える物理学の入門コースを取りました。コースの単元が終わるたびにテストがありました。 C を取った学生がもっと良い評価が欲しいと言ってくると、教授は同じ内容を扱った別のテストを受けさせてくれました。その学生が2度目のテストで B を取り、それでも満足しない場合には何度でもテストを受け直すことができたのです。何度もやり直す機会を与えることによって、この教授は私がクラスで良い成績を取り、ついには A を取りました。努力し続けるよう生徒たちを鼓舞してくれる知恵のある教授でした。失敗を悲劇ではなく学びと考え、そこから学ぶようにと教えたのです。先日私は彼に電話をかけました。47年ぶりです。評価を上げるために無制限にテストを受けられるようにしたのはなぜかと尋ねると、こんな答えが返ってきました。生徒の側に立ちたかったのです。失敗や挫折の後にやり直す機会があることに感謝していますが、その機会を与えて乗り越えられるようにしてくれる救い主の恵みにはただただ驚くばかりです。救い主ほど私たちの側に立ってくださるお方はいません。テストを何回でも受けさせてくださいます。救い主のようになるには、日々の戦いの中でやり直す機会が数えきれないほど必要になります。欲求をコントロールし、忍耐と許しを学び、怠惰を克服し、不作為の罪に陥らないようにするなど、少し挙げるだけでもたくさんあるのです。間違いを犯すのが人の本性だとするなら、神の本質にとって変わるまで何度過ちを繰り返せばよいのでしょうか。1000回ですか、 100万回くらいかもしれません。細くて狭い道には誘惑が多く、私たちが日々失敗することをご存知だったために、救い主は私たちがこの試しの世を無事生き抜くために必要なだけ何度でもチャンスを与えてくださいました。逆境があまりに辛く耐え難いと思うことがあるかもしれませんが、主が私たちを放っておかれることはありません。試練にあっても望みを持ち続けられるように救い主の恵みはいつも用意されています。主の恵みとは神聖な助けまたは力です。また人に能力を授ける力であり、これによって最善を尽くした後に永遠の命と生命を得ることができるのです。主の恵みは人生の旅の最後までずっと私たちに注がれており、私たちが途中でつまずいたとしても、主は励まし、重荷を軽くし、強め、解放し、守り、癒し、ご自分の民を救ってくださいます。悔い改めはいつでも活用できる神の賜物です。失敗を重ねても前進できるように導いてくださいます。悔い改めは失敗した時のための代替策ではありません。悔い改めは主の計画であり、私たちが間違いを犯すことをご存知でした。この福音は悔い改めの福音であり、ネルソン大官庁が述べたように生涯にわたる教育課程です。この悔い改めという生涯にわたる教育課程の中で、聖餐は許しを受けるためのに主が定められた方法です。打ち砕かれた心と悔いる霊を持って聖餐を受けるならば、主は毎週許してくださり、私たちが失敗を重ねて成長し、制約の道を歩んでいけるようにしてくださいます。なぜなら彼らが罪を犯したにもかかわらず、私の心は彼らに対する憐れみに満たされているからです。しかし主は何度まで許してくださるのでしょうか。どこまで寛容深くいてくださるのでしょうか。ある時ペテロは救い主に尋ねました。主よ、兄弟が私に対して罪を犯した場合、幾度まで許さねばなりませんか。7度までですか。思うにペテロは十分に多い回数だと考えて7度と言ったのでしょう。善行にも限度があると考えたのです。それに答えて救い主は、許す回数に限度を設けることはないと述べました。イエスは彼に言われた。私は7度までとは言わない。7度を70倍するまでにしなさい。救い主が490回という上限を設けようとしておられたわけではありません。それは生産を取る回数に限度があると言っているようなものです。そうであれば491回目には天の監査役がこう言うでしょう。申し訳ありませんが、あなたの悔い改めカードが失効しました。これから先は自力で頑張ってください。主は7を70倍するという計算式を、主の無限の食材、限りない愛、際限のない恵みの例えとして使われたのです。そして私は民が悔い改めるたびに私に対する彼らの過ちを許そう。これは聖餐があれば罪を犯しても良いという意味ではありません。ですから主はモルモン書で、しかし悔い改めて真心から許しを求めた者はそのために許されたと言われています。真心からという言葉には、心から努力して本当に変化するという意味があります。変化とは生活全般に対して新たな姿勢をもたらす思いと心の変化という、聖句ガイドの悔い改めの定義においてとても重要な意味です。このような変化は結果として霊的な成長をもたらします。ということは、成功とは失敗を積み重ねることではなく、失敗を重ねて成長していくことなのです。変化についてはこの言葉を考えてください。変化しない物事は同じ状態のままです。これは明らかな事実ですが、ボイド K パッカー会長の言葉はこう続きます。そして変化することがなくなったら人間は終わりなのです。救い主のようになるまで、これからも失敗するために起き上がり、欠点があろうとも成長し、そして進歩し続ける必要があります。弱さについて主はこう言って元気づけてくださいます。私の恵みはあなた方に対して十分である。 私の力は弱いところに完全に現れる。スローカメラや成長の曲線でもない限り、私たちの肉体的な成長を肉眼で見ることはできません。同様に霊的な成長も普通は後で振り返ってみない限りわからないものです。常日頃から自分の成長を確かめ、キリストを確固として信じ、完全な希望の輝きを持って力強く進もうと自分を奮い立たせることは賢明なことです。身元に帰る私たちの旅路にやり直す機会を与えてくださる天の両親と救い主の愛と、そして忍耐寛容に永遠に感謝しています。イエス・キリストの御名により、アーメン。
今朝、美しい音楽を提供してくれたモルモンタバナクル合唱団に感謝をしています。この部会の最終話者は十二使徒定員会のニール・エル・アンダーセン長老です。アンダーセン長老のお話の後、聖歌隊が贖いの主を歌い、この会を閉じます。閉会の祈りは70人の W. マーク・バセット長老です。
ゲレット W. ゴング長老とウリセス・ソアレス長老を十二使徒定員会の比類なき兄弟愛の輪に歓迎します。ネルソン大官庁を主の預言者及び末日聖徒イエス・キリスト教会の大官庁として支持したとき、私たちは神に定められた厳かな聖会の参加者となりました。厳かであるのはこの1時間の出来事が世の始まる前から天で予期されていたからです。地上の技を導いておられる主イエス・キリストは今日アイリング感情を通して主の制約の民に預言者、油注がれた指導者を提示し、生徒たちが支持し勧告に従う意思を公に表明する機会をくださいました。天に導かれた聖会にはカンファレンスセンターだけでなく、少し付け加えてお話しします。今日このカンファレンスセンターにいない方についても、ネルソン大官庁の指示に関して霊的な力があったことをお伝えしたいと思います。霊的な力が信じられないほど強く私たちにあったことをお伝えします。天に導かれた聖会にはカンファレンスセンターだけでなく、アジア、アフリカ、北米の礼拝堂、中央アメリカ、南米、ヨーロッパの家庭、太平洋、海の島々のテラスなどから世界中の人々が参加しています。世界のどこでも、たとえスマートフォンの音声でしか接続できないところでも、この聖会に参加しているのです。ビショップが挙手を数えたわけではありませんが、この様子は確かに天から見守られており、神と契約を交わした私たちの行いは命の書に記録されています。預言者を選ぶのは主ご自身です。選挙運動、討論、根回し、不和、不信、混乱、騒動はありません。私たちが祈りの気持ちで大官庁を囲んだとき、神殿の上の階の部屋には天の力があったこと、そして主が確かに大官庁を承認されたと感じたことを証しします。ネルソン大官庁が神の預言者として奉仕するように選ばれたのはずっと前のことでした。エレミヤへの主の言葉はネルソン大官庁にも当てはまります。私はあなたをまだ母の胎に作らない先にあなたを知り、あなたがまだ生まれない先にあなたを性別し、あなたを立てて万国の預言者とした。わずか3年前、90歳だったネルソン長老の選任順位は第4位で、3人の選任使徒のうち2人は年下でした。生と死を司る主が預言者をお選びになるのです。現在93歳のネルソン大官庁は驚くほど健康です。10年も20年もお元気でいてほしいですが、スキー場にはもう行かないでほしいと説得しているところです。私たちは預言者を主に油注がれたものとして支持しますが、礼拝をするのは神なる天の御父と御子だけです。私たちがいつの日か再びお二方の身元に受けるのは、救い主イエス・キリストの功徳と憐れみと恵みによるものです。それでもイエスはご自身が送られるしもべについて重要な真理を教えられました。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのである。 私を受け入れる者は私を使わしになった方を受け入れるのである。主の預言者の最も重要な役割は救い主について教え、主のもとに導くことです。ネルソン大官庁には従うべき多くの理論的な理由があります。大官庁の素晴らしさは世間でも認められています。スティーブンソン長老もお話ししたように、22歳で医師となった大官庁は心臓外科医として尊敬を集め、開胸手術の分野のパイオニアとしてよく知られています。大官庁の知恵と判断力も高く評価されています。90年の間生と死について学び、知り私欲なく生き、世界中の神の子供たちを愛して教え、10人の子供、57人の孫、118人のひ孫を持つ豊かな人生経験の持ち主です。一人のひ孫は今週の水曜日に生まれました。大官庁は人生の困難に信仰と勇気を持って立ち向かった人としても知られています。娘のエミリーが37歳で愛する夫と5人の幼い子供を残して他界した時、大官庁はこう言いました。私は彼女の父であり医師であり主イエスキリストの使徒ですが、頭を垂れてこう認めなければなりません。私の思いではなく御心が行われますように。大官庁の素晴らしい特質に感銘を受けますが、私たちがネルソン大官庁に従うのは主イエス・キリストが彼を召し、ご自身の塔の見張り人とされたからです。フランスには中世に建てられたカルカソンヌという驚くべき城郭都市があります。防護壁からそびえる高い塔は、見張り人が昼夜を問わずそこに立ち、遠くの敵を見張るために建てられました。敵が近づくのを見ると、見張り人は警告の声を上げ、差し迫る見えない危険からカルカソンヌの人々を守ったのでした。預言者は塔の見張り人であり、見えない霊的な危険から私たちを守ってくれます。主はエゼキエルに言われました。私はあなたを立ててイスラエルの家を見守る者とする。あなたは私の口から言葉を聞き、私に代わって彼らを戒めよ。私たちが従うべき預言者に主がどれほどの重荷を背負わされているかを考えてみてください。あなたが悪人を戒めてその道から離れさせるように語らなかったなら、悪人は自分の罪によって死ぬ。私はその血をあなたの手に求める。私たちは古のペテロやモーセのようにネルソン大官庁を受け入れます。神はモーセに言われました。私はあなたの口と共にあって、あなたの言うべきことを教えるであろう。私たちは信仰を持って預言者の言葉を主ご自身の言葉のように受け入れます。これは盲目的な信仰、盲従でしょうか？いいえ、違います。皆イエス・キリストの福音の回復が真実であるという霊的な証を持っています。私たちは自らの意思と選択により今朝手を挙げて、信頼と信仰と祈りによって主の預言者を支持し勧告に従うことを表明しました。末日聖徒にはネルソン大官庁が神によって召されたという個人的な確認を受ける特権があります。妻のキャシーは30年近く前から大官庁を個人的に知っており、大官庁が神から召されたことに何の疑いも持っていませんが、大官庁の聖任後、彼の預言者としての役割をより深く実感できるよう祈りながら、過去34年間のネルソン大官庁の大会説教を読み返し始めました。謙遜にふさわしい方法で求めるなら、皆さんにもさらなる証が与えられることを約束します。なぜ進んで預言者の声に従うのでしょうか？ 荒れ狂う世にあって永遠の命を熱心に求める人々に、預言者の声は霊的な安全をもたらします。私たちはとても創造しい星に住んでいます。インターネット、スマートフォン、数々の娯楽など、あらゆるものが私たちの注意を引いて影響を及ぼし、商品を買わせてその標準を受け入れさせようとします。聖文には騙し惑わす策略にはまり、人々の悪巧みによって風の吹くままに吹き回されたり、もて遊ばれたりするという警告がありますが、確かに情報と意見は絶え間なく流れ込んできます。主イエスとつながっているには、主が使わされる人々の声に耳を傾ける必要があります。混沌とした世にあって預言者に従うことは、凍てつくような寒い日に暖かく心地よい毛布に包まれるようなものです。私たちは理性、討論、議論、理論、説明を重視する世界に生きています。なぜという質問は、生活の多くの場面において建設的です。知性の力により、日々直面する無数の選択肢から選び決断することができます。しかし主の声はしばしば説明なしにやってきます。信頼を寄せる伴侶や子供を裏切る行為の影響を学者が研究し始めるずっと前に、主はあなたは姦淫してはならないと宣言されました。私たちは知性以上に聖霊の賜物を大切にします。預言者の声は優しく、それでもしばしば私たちに変わるように、悔い改めて主に立ち返るように求めます。正す必要があるなら、先延ばしにしないようにしましょう。預言者の警告が世間の常識と異なっていても心配しないでください。預言者が語りや否や、不信仰な人々が苛立ち、あざけりの声を浴びせるのはいつものことです。へりくだって主の預言者の勧告に従うなら、安全と平安という祝福が増し加えられることを約束します。自分の思いが主の預言者の教えと初めから一致しない時があっても驚かないでください。ひざまずいて祈るなら、学び、へりくだる機会となります。私たちは神を信頼し信じて進みます。御父のおかげで、やがて霊的な理解がさらに深まることを知っているからです。ある預言者は、救い主がお持ちの偉大な賜物を、御子の御心は御父の御心に飲み込まれてしまうと表現しています。英語では降伏するを意味しますが、心を神の御心に委ねることは、実は降伏ではなく、栄えある勝利の始まりなのです。中には、何が預言者の言葉で、何が預言者の個人的な意見なのかを知りたいと、必要以上に預言者の言葉を分析する人もいることでしょう。1982年、中央幹部に召される2年前、当時のネルソン兄弟はこう述べています。私は大艦長がいつ預言者として語り、いつそうではないのかと自問することはしません。私の関心は、どうしたらもっと預言者のようになれるかです。預言者の言葉の後ろには疑問符ではなく、感嘆符をつけたいと思っています。これが謙遜かつ霊的な人が選ぶ生き方です。それから36年、今彼は主の預言者となっています。神の預言者の言葉を祈りの気持ちで研究し、注意深く、忍耐強く、自分の思いを預言者の霊感された教えと霊的に一致させるとき、キリストへの信仰が強まることを私は経験から知りました。預言者の勧告を無視して自分の知恵に頼ることを選ぶなら、信仰は揺らぎ、永遠の観点は曇ってしまいます。 確固として預言者に従い続けるなら、救い主を信じる信仰は強くなると約束します。救い主は言われました。預言者は皆私について証しした。預言者は皆さんと救い主の間に立つのではありません。むしろ皆さんの傍らに立ち、救い主へと通じる道を指し示してくれます。預言者の最大の責任であり、私たちへの最も貴重な贈り物は、イエスがキリストであられることへの揺るぎない証しと確かな知識です。かつてのペテロのように、私たちの預言者も彼こそは生ける神の子キリストであると宣言しています。将来私たちは地上の人生を振り返り、生ける神の生ける預言者のいる時代に生きたことを喜ぶことでしょう。その日私たちがこう語れるようにと祈ります。私たちは預言者の言葉に耳を傾けました。預言者を信じました。信仰と忍耐をもってその言葉を研究しました。預言者のために祈りました。支持しました。へりくだり従いました。愛しました。イエスがキリスト、贖い主、救い主であり、ラッセル・M・ネルソン大官庁が地上における主の油注がれた預言者であることを厳かに証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する天皇お父様、この最初の部会の総大会の閉会にあたり、主に感謝いたします。私たちが今日聞いたこと、特に私たちが感じたことに感謝いたします。私たちが今日学んだことを行うために、そして主に近づけるように祝福してください。またこの聖会に感謝いたします。そしてこの特権、私たちの手を挙げ心を一つにし、愛する預言者を支持する特権と祝福に感謝いたします。そして大官庁会と十二使徒を支持する機会に感謝します。預言者を愛しています。手を挙げ彼を支持するときに彼の愛を感じます。私たちの心がさらに一つになり、私たちが預言者に従うときに一つになることができますように、そして主の制約の子となることができますように祝福してもらってください。主を愛しています。そしてこの特別な機会に主の命と主の犠牲と、そして知識と復活に感謝いたします。すべてをイエス・キリストの名により、アーメン。松井聖徒イエスキリスト教会第188回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けしました。この放送はボネビルディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。